キャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを分け合いと話しています。司会の瀬山です。
宮本です。
はい、はい、ゲストの慎吾くんです。
はい、どうも。
こんにちは。
こんにちは。今日こそおいでくださいました。
ですね。
いつぶりですかね、あれですか、名古屋以来ですか。
いやいや、この間新宿で
あったの。そうだ、
新宿で、
バーラジオジやったんですけど、
はい、収録はしなかったけど、一応あの時にお越しいただいた
っていうことですけど、
ね、まあ、本当はあの時にちょっとね、慎吾くんの一本ね、お話しいただけるネタをちょっと取ろうかと思ったんですけど、まあ、ちょっといろいろ都合でつかなくて、で、今日はお話しいただこうかなっていうことで、ちょっと、はい、お見せした次第です。
そうですね、
はい、
我々今、ちなみに今回タカさん改め、はい、ラブさんと名前を変えまして、
ラブさん、
はい、
何それみたいな。
ちょっと今聞いたんでラブさん、はい、
そうですね、はい、まあそのなんていうんですかね、こう愛欲が強いというか、
あ、はい、
はい、もうそのことしか考えてないということで、はい、
ラブしか考えてない、
ラブしか考えてないということで、
じゃあむしろラブでいいんじゃないかな。
あ、そうそう、はい、ということでラブさんになったんですけど、
今後はラブさん、はい、
ラブさんちょっと今回お休みなんで、
はい、
今日はずっと来ないです。
はい、
我々実はさっき東京でですね、ちょっとある、まあ、作家というか画家の展示展を見てきまして、はい、まあ、その話の続きはこの後撮って放送すると思うんですけど、
はい、
それとはまた別にですね、
はい、
東京駅の近く、まあ、正確に言うと反対側というか八重洲というか京橋なんですけど、
はい、
伊沢山さんがですね、ちょっと行きたい場所があると
そうい
うことで、今そこの前に来ております。
そうです。
我々今どこにいるんでしょうか。
国立映画アーカイブというですね、
はい、
もともと東京フィルムセンターっていう場所があって、まあ、主に映画のいろんなものを展示してるというか、そうしてるところから独立して、
はい、
ここに新しくできた、
はい、
なんていうかな、映画のアーカイブを専門とした博物館というか美術館みたいな、
つまりフィルムのアーカイブってことですかね。
そうなんですよ。
つまり過去の作品が見れるぞと。
見るもそうだし、あと所蔵してるが結構、
まあ、日本のその、まあ、要は国の予算としてそのいろんな映画を後世に残そうじゃないかと。
そうそうそうそう、うん、これなんでこういうことこれがね今注目されてるかっていうと、
はい、
映画が今フィルムがめちゃめちゃ失われてる問題ってのがあるんです
よ。前で言ってましたよね、そもそも配信しかしねえみたいな。
ああそれはまた全然別で、
サブスクリプションのね、データ化がしてる。
まあもちろんそうなんですけど、もともと映画を撮ってる原版があるじゃないですか、いわゆるフィルムが、うん、
はい、
それが制作者がみんな結構捨ててるっていう、
う
ん、でフィルムってデジタルにするしないに関わらず、はい、ものすごいやっぱフィルムのオリジナルそのものを残すってこと自体がすごく意義があるんですよ。それなんでかって言うと劣化しにくいんですよ、
フィルムが。
そうそうそう、
デジタルより。
そう、
そう、だってデジタルの方が劣化しないんじゃないですか
って思いますよね。
そうですね、
そうで、はい、でもデジタルって今のところ例えばDVD とかそういうメディアでも、
はい、
そもそも永年とか言われてるけど実際何年持つのか分からなくなってたりとか、うん、DVD も実は数年経ったらダメになったりすることも結構増える。
あ、メディアとしての寿命があるよと、
まずあるのと、はい、あとそのまずフィルムを置いておくだけっていうか、まあ、保存状態にもいるんだけど、はい、そのデータとして維持することの方がコストがかかるってことも最近分かってきてるわけ。
フィルムは
そうそう、フィルムにデジタル複写して残すっていうこと自体もお金がかかる上に、
はい、
あとそのメディアがどんどん今 4K とか 8K とかそういうふうになってくると、
はい、
最終的に例えばじゃあ 2K で残したものが今 8K とかが主流になっちゃったら、
はい、
2K 以上のものの画質が良くならないわけですよ。ってなると絶対にオリジナルを残すってことがすごく大事で、
はい、
それを日本はもう他の国と比べてものすごい何十年も遅れてるから、そういうのをやっと専門の施設が作ることができたっていうところですごく意義があるっていう。
なるほど。
ここなんですよね。まあ、これはそれは意義は置いておいて、
はい、
ここに来たら面白いのは、はい、結構その昔の日本の最古の映画フィルムとかが見れたりとか。
最古。
そうそうそう。
そのなんか縄文人がマンモス撮ってるやつですか。
マジですか。その頃にビデオカメラが。まあ要は戦前のほら、はい、撮ったフィルムビデオカメラっていうかフィルムで撮ったものとか映像とかが見れたりとか、
はい、
そういうのも結構面白いんじゃないかなとか。
なるほど。
であとあの音声解説で今回、はい、あの歌丸さんがねライムスさんのあの人が、はい、この博物館の音声解説をね、はい、アプリで配信してて、まあ、それちょっともしよかったら聞いたら面白いんじゃないかなっていうのがあって、はい、まあ、ちょっとこれから行ってみようという、
はい、
ことです。
はい、
はい、はい、ということでですね、あの今、居酒屋の方にあの移動してきまして、
はい、
はい、先ほどの国立映画アーカイブの、事後収録をちょっとこれから行います。
そうですね、
はい、
浅草橋の世界の山ちゃんです。省略で言えば浅草橋の山ちゃんです。
浅草橋の山ちゃん、誰かみたいな。まあ、さっきちょっと説明しましたけど、国立映画アーカイブというのはあの日本のですね、そういった映画の、収集を行ったりとか、まあ、してて、それの主だったる、まあ、証拠品とか映画の歴史みたいなものを、博物館の形式というか展示形式でやってるというところになります、
はいは
い、ということで、まあ何でした、お二人見てみて。
まあ歴史がいろいろ学べる感じの
まずそう、ね、ざっくりとしたミュージアムとしての機能としては、はい、うん、多分そのフィルムの保存から、うん、そのフィルムの上映スペースがあるんですね、うん、映画館みたいな、
はいはい、
で我々が行った時はもう上映時間終わってたんですけど、
はい
はい、あの私都合あって、はい、一番最初に見終わっちゃったからロビーでずっと待ってたんですよ。そしたら最終回を見終わった客が一部出てきて、でそれが博物館コーナーに行くっていう瞬間があったんですけど、お客さんそんな入ってないみたいですね。でまずそれがメインで、その他に常設展として、あの映画、日本における映画制作の歴史という多分テーマの常設展があり、あと特別展示スペースがあって、今回に関して言うと、うん、あのキネマ旬報における、
はいはい、
そのイラストレーション、
うん、
の歴史みたいなね、イラストレーション描いてた人がいて、うん、その人に関する特集をしてたっていう、
う
ん、ざっくりこの3つの機能があるかな、うん、で我々特にその常設展と特別展を見ていたっていうことで、
今回、特別展だとキネマ旬報の、宮崎雄二さんっていう、まあ、中でね、あの映画のイラストが描かれてる有名な方がいるんですけど、この人がもう、まあ、ずっと描かれてる、まあ、映画の歴史そのものみたいなイラストとね、出てるんだけど、
なかなか味のある、
はい、
絵で、
そう、ちなみに私、あのキネマ旬報って見たことないから、僕的には初めましてなんですけど。まあ、簡単に言うと、
はい、
新聞の挿絵みたいなイラスト、俳優のね、
うん、
もしくは映画監督のイラストとかがあって、まあ、本当にいろんな作品を描いてる人がいて、まあ、簡単に言うとイラスト、漫画でもないし、イラストレーターですね、うん、一点物の、うん、がやってますね。私は申し訳ないですけど、そこに関しては多分5分ぐらい見終わりました、
ね。中の展示で、そういうことが気になるときとか、ものとか、なんか、ありました
か？気になる。
まあ、とりあえず、順を追わずにあえてバラバラに喋るんですけど、とりあえず僕的には、正直映画そのものってそんなに興味持てない反面、歴史とか歴史の道具ってものが好きなんで、そこへ行くと昔の古いカメラとかいろんな道具があったものは割とすごい面白かったね。しかもジロジロ360度見える雰囲気の展示、普通であればこうガラスケースの向こうで博物館など展示してあるんですけど、歩くスペースの中にポツンと置いてあるから、もう縦横斜め上から下から見放題なんで、それはねすごく面白かった。
自分はなんかそのいろいろ映画の歴史の中でもなんかこのスターの人がこのぐらいの年代に出てみたいなのが書いてあったりとか、そういうのが気になって、あれその展示してる場所の入り口 の、 その入る前のところのロビーの ね、展示というか、まあ、
年表がね、
そう、年表のその最後の方というか、うん、まあ、その最近の、うん、その作品とかの紹介プラス、そのパソコンが置いてあって、うん、そこにそのスター往年のスターのこう写真みたいなのが見られるようになってて、その映画の初期の頃に来た、うん、あの俳優さんたちの写真が見られる。
そう、例えば誰が出てた？俺そこ見なかったんだけど、
まあ、自分はあの女優の人しか見なかったんで、すいません。男優さんはちょっとどなたが出てるか分からなかったんですけど、まあその映画スター女優さんだと、その最初の方は田中絹
代さんね、絹さんとか、はい、あの昭和初めの映画スターの女優さんです。
そこから始まって
高峰秀子さんね、はい、
そういう人たちが回ってきて、千草薫さんとか、まあ、今そうそうまだ存命でいらっしゃる方たち
も、ね、そうですよ、あの昭和のあれですね、アイドルですよ。
そうです、八草さんは
ね、千草薫さん欲しくてもずっと八草と薫やだから
ね。まあ今も見てもまあ綺麗だなって思いますけど、やっぱその写真とか見たら、ああそりゃそうなるわなっていう、もう全然格が違うんだなっていうのが、こう若い時の写真とか見ると、もうそんな、まあそんなって言い方あるんですけど、そのやっぱり今の映画で活躍してる人とかも、まあ綺麗な人いっぱいいると思うんですけど、やっぱりそれの人たちと比べてもやっぱそれ以上の、まあ、価値がやっぱあるんだなっていう。そういうのは写真を見てちょっと、
そう、あの時のね、当時の写真がああいう風に見れるっていうのは、うん、ものすごい貴重かなっていうのは、うん、
まあ、あとね、うん、今回あの伊沢さんが冒頭で紹介したのかなどうか忘れだったんですけど、伊沢、うん、さんが好きなの映画フリークのライムスターの歌丸さんっていう芸能人の方いて、その人が解説する、なんか音声で解説するみたいなものがあると、それを伊沢さんが聞きながらずっと解説したんですけど、これね、はっきり言うけどうるせえ伊沢のね、その音声聞いてるものに対する笑い声とかがうるさくて、それ響くのよ美術館の中に。
美術館だから、
生地が客もいねえから
さらに響く
の。もうあれがさ、何考えてんだなと思って
じゃあ今日俺の感想いいですか、
はい、
僕はね、もうとにかくね、まあ、今日ちょっとね、入ってで、まあ、その歌野さんの音声を聞きながら、もう、まあ、展示スペース的にはもう下ね、このデスキー建ての3分の1くらいの感じなんですけど、そのスペース的には僕はね、もう全然時間足りないんじゃないかみたいなあと、今の宮本さんのおい、また見るとこいっぱいあるだろうかっていう、なんかね、俺から映画本からすればっていうぐらい、ものすごい耳すりょうと歴史となんか見るものがすごい溜まった感じの、まあ僕的にはね、で言うと感想で、いやそれが興奮しすぎてちょっとなんか非常に他のお客さんに迷惑をかけちまったというところは非常に反省なところではあるんですけど、まあただもう今日はね、ちょっとこれから今日だけでは見切れないなっていうぐらいな感じのね、非常に見応えになると思うし、でまあ宮本さんもさっき言ったんだけど、そのマジな映像として実際に残ってるっていうのがまずまず素晴らしいなってところで、でまあ初めのその要は1900年代の当時の普通の日常で、この日本が袴とか普通に着てる人が普通に歩いてる感じの日本がそのまま映像でまず残ってるところにまずびっくりした。なんじゃこりゃっていう、あの世界で、あとの衝撃的な話は、その実力映像として関東大震災の、
あの消火活動とかの映像がありましたね。
そうそうそう、やってた時の絵っていうのはそのままマジで残ってる。あれはびっくりしたな。今にはね、例えばさ、アニメとかでもさ、まあ、たまに映画とかでもあったりするし、あと、この間の風立ちぬとかでさ、宮崎駿がまさに関東大震災の絵描いてたけど、でもまあ、それとはもう段違いの、なんていうか、こう、リアルさ、まあ当たり前なんだけどさ、というか、まあそこら辺がまずすげえな、 で、あと当時のそのやっぱいろいろ聞いてたらやっぱ映画のフィルムとかがもうどんどん失われてて、もうあのスチール写真は残ってるけど映像は残ってないとか、あと当時はそのなんだっけ、あの陶器映画だったりするわけだよね。で解説する要はなぜかな、あの人があのいて、で、まあ、その今残ってる中でだんだんあの音声をついた映画も出てくるんだけど、あのフィルムに直接音声を焼けないから、だから代わりにレコードを別で撮っておいてやってたんだけど、 でもそれはあのなかなか難しくて、編集とかタイミングとかもあるから完全に合わなかったんだよねみたいな話があったりしたんだけど、でもそれのレコードの現場も残ってるんだけど肝心のフィルムは残ってないみたいな、ね、ものとかあったりして、うわーもう貴重だなって思いながら、なんかでも聞いてたらね、やっぱあそこになって、で8万本ぐらいの所蔵を神奈川かなんかに所蔵かなんかがあって、そこに全部アーカイブしてるんだけど、やっぱそれでも足りなくて、で、最後さ、アニメーションがあったじ
ゃん、昔の、アニメ
の、なんかアニメーション、
アニメーション自体とアニメーション自体の作り方のアニメ、
そうそうそうそう、
作り方の映像、
そうそうそうそう、で、あれの中で日本初のアニメっていうのが生倉刀っていうさ、あの黄色のなんかこうバックに書かれてるアニメーション、あれは最近見つかったのよ、2007年かなんかに見つかったの、でそれどっから出てきたかって言ったら、なんか飲みの市でたまたま見つかったっていう、ってさ、全然気抜けねえじゃねえか、そんなから出てくるんだったらみたいなさで、しかもあの一番初めにあのクオリティのアニメーションを作ってたって、やっぱ日本人のアニメーション力すげえなって思って、しかもあれ綺麗でやってるんだ
なんか、なんかその模型が置いてありましたよ。
であと当時作ってたあの東映動画の、まあ、今まさにその朝ドラでさ、
夏ドラでね、
そうそうそう、広瀬すずが
やってますよね、
やってるけど、であの当時ああいう東映とかの会社ってのは元々実写で作ってたから、その絵コンテはもちろんね、絵コンテも今日表示されててさ、あの今日あの朝ドラで、なんだっけ、あの新田がやってるあのね、あの役者の人がやってるあの人が描いた絵コンテがさ、モチーフになった人の絵コンテが飾ってたけど、で当時はそのなんていうの、絵コンテじゃなくて実際動かさないと分かんないっていうので、実際人形を作ってしまって、人形を動かしながらコンテを描いてたっていう、その実物の人形を描いてたりするみたいなさ、なんじゃそりゃって言ってたんだけど、そんなやり方してたんかみたいな。あとにかく物が一言じゃ語りきれないから、ものすごいいっぱいあって、もう映画ファンはもうあれずっといられるなっていうなんか感じだったけど、とにかくね、まあ面白かった、本当にもう、まあ、何か何までね、あと一番初めに撮ったあの映画的な映像っていうのが、あの市川團十郎、まあ、歌舞伎の映像が載ってて、あれが要はいつもで海老蔵のヒーヒーおじいちゃんぐらいだったからね、まあ、日本初で映像に映像、そうか、もの見せ物として撮ったのが一團十郎だったんだし、
でも今日その歴史の中では、でむしろ最初はそればっかりやったんでしょ、最初はそればっかりやったのね、
あそうそう、だそういうものしか結局だからどこの国でもそうなんだけど、やっぱ動いて見せるようなものとしては何かって言ったら演劇になっちゃうっていう、
まずその段階であるショービジネスを一旦映像化するから、スタートするから、
そうそうそうそう、思わなかったのがさ、その後要は撮影スタジオがいるわけじゃん、ただその頃のカメラって性能が低いから、要は光をあんまり取り込めないんだよね、だからスタジオを全部スケスケのスタジオを作って、そのスケスケのスタジオの中で撮ってたっていう、その写真が残されてるわ、あれが面白かったなって、
あそう、
あとあのポスターデザインだね、要はなんだっけ、映画のポスターで結構さ、書体とかがさ、映画独特の結構書体を使ったデザイン、結構当時から
さ、確かに、ぶっちゃけよ、もう一周回って読めねえよっていうものもあったよ
いや、あのデザイン力がやっぱ当時から素晴らしいなと思って、いやー やでもね、とにかくいろいろちょっと今日見切れないから、俺今日、昨日から夏休みで多分ね、もう一回行きますっていうとこですかね。
まあでもなんかこう、どっちかっていうと、映画の歴史って、うん、少なくとも日本においては、技術的な発展っていうよりも、多分中身の発展だったのかな、まあ、少なくともあのミュージアムの切り口は。だから、どういう役者がいたとか、どういうその映画監督がいたとか、あと途中でその映画監督協会を作ったりする場面があって、そこのみんなで結成のね、だったりする、その結局のとこ人の動きなんだね。だから映画の中でも、まあ僕はあそこの映画館に対するあれからすると、映画に関、日本映画に関する人の歴史の集積かなっていう部分では、まあそこにフォーカスする意味では面白いんじゃねえのと思いつつも、あれもうちょっとなかったっけとは思ったけどね。
いやなんかね、うん、なんか本当はものすごい、もうあれのもう、いっぱいいっぱいやるらしいんだけど、もうスペースの都合上あそこにしか収まれなくて、もうすごい圧縮してるらしいわけ。だから将来的には本当はもっともっとできたらいろいろ飾りたいらしいんだけど、
そうね、だから、うん、でなんかなんとなくだけど、黎明期にすげえ力を入れてんだけど、それ以外がなんかさらーっと流れてったかなっていう、いかに輸入されたか、輸入された当時に譲り受けたフィルムとかあるのに、もうなんかゴジラから先はないみたいな。
いや多分あの、まあ、もうスペースがしょうがないところ、今あの一般的に多分インターネットとか、うん、そういうので、あの見れるものに関しては見てください。ただここにしか見行けないと絶対に見られないものをまず重点的に置きましょうよっていう感じだと思うんだよね。だからなんだっけ、あのアニメの金物に関しても、そのノミノイチのものとなんか別で見つかったものをなんとか合成して、一番最長にやのあの博物館が作ったものを宣伝してるらしいので、だからやっぱあそこでしか見れないっていうのもあるだろうし、まあその要はあのその1900年代頃の映像とかもまさにそうだよね。だからほんとね、もっともっとね、いろいろ見たいっていうのが、
一応の場所的には東京駅から我々歩いて15分ぐらいですかね、はい、最寄り駅的には京橋とか、はい、あの宝町のあたりですけど、はい、入場料も200円ぐらいだったんですね、でもあれ見たらもう10年ぐらい経ってるのかな、あそこ見たら2000なんか一桁台だったけど、で2007年かなんかに今のスタイルにこうガラッと変えたっていう理解であったんで、まあ、少しある意味お客さんも落ち着いてますから入りやすいです。
全然全然ゆっくり楽しめる。じゃあ以上、国立映画アーカイブに関してでした。
はい、はい。